最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
応援やし、改め高田洋平です。よろしくお願いします。
名前戻ったんですね。
そうなんです。すみません、皆さんにまず謝罪をしなきゃいけないんですけど、皆さんには長らくやすしと可愛がっていただきましたが、
はい、
やしを卒業させていただきます。
卒業、なるほど。
いや
ー、の展開で
もう皆さんのなんか悲しみの声が聞こえてくるんですけど。
いや、誰も悲しんでない。
本当に悲しんでないのかな。そっか。
いや、それよりも知りたいのはなんでっていうことでしょうね。
なんで、いや、そうですね、まあ、もともと私、皆さん知らないかもしれないですけど、高田洋平という名前で活動っていうか、なんていうの、活動じゃないね、本名。
はい、
本名高田洋平っていうんですけど、
うん、応援優しいっていうことで。
そう、結構、昔からそういう癖があって、
うん、
応援主の前は実はマネバナ高田として活動してたりとかですね、
うんうんうん、
なんか自分が伝えたいことをニックネームにしがちというもので、
うんうんうん、
まあ、ヤッシュは秋元康さんが名プロデューサーになるという思いでつけてた
んですけど、うんうんうんうん、
そう、まあ、応援を広げていくとかっていうのは、もともとそのままなんですけど、
うん、
とまあ、プロデュースをするっていうよりかは、なんかこう、場作りとか、やっぱそういうの好きだなと思ってて、人がつながるなとかね。
うんうん
うんうん、そういうのが好きだなと思って、そういう活動もっとしていきたいなと思った時に、
うん、
高田洋平の洋平ってめちゃくちゃいい名前じゃんかって、うん、太平洋から来てるんですよ。太平洋の海をつなぎ、はい、広い心でみたいな、
うん
うん。そう。いや、めっちゃそういうのやりたいと思って、
うんうん、
いかに、自分の名前めっちゃいいじゃんってちょっと思いまして、
うんうん、
洋平ブームが来ております。
ですね、
はい、
うんうん、今まで、秋元康さんに、うん、あやかって康を使っていて、
うん、
まあ、応援したいよということで苗字を応援ってしてた、
うん、応援苗字だったんですかね。苗字、そうですね、はい、
応援康ですって言ってるってことはね、
はい、
まあ、みんな、ニックネームって知ってるけど、
うん、
応援康さんって呼ばれて、いたので、うん、まあ、応援が名字で安氏が名前っていう位置づけでしたね、
うん
うん、それやっぱりその前も、その自分の活動を自分の名前につけたいっていう気持ちは、
うん、
自分の今はそれではないので、
うん、
そういう自分になりたいっていう願望があったと思うんですよね、
うん
うん、で今この本名に戻ろうとしてるっていうことは、
お、
誰かになろうとしている自分から、
うん、
自分の本質、自分のありのままの姿に、うん、本来の姿に、うん、戻ってこようとしているっていうことだと思うんですよね。
お、そう、そうかもしれない。はあ、
うん、なのでいろいろな、経験を積んで、このね、10年ぐらいで、もう10年ぐらいね、うん、お友達ですけれどもね、
うんうんうん、
高田洋平さんと。
はい、そう。
で、特にクラブハウスを通じて、高田洋平さんの応援やすしさんのね、
うん、
場をこう盛り上げる、
うん、
力がこう、うん、注目を浴びて、
うんうんうん、
そこら辺からなんかね、著名人の方にも、お願いって呼ばれたり、つながったりしてね、活動の場が広がっていってましたよね。
うんうんうん、
で、いろいろやる中で、やっぱり私たちは、黙っていても自然に自分の、持っている強さっていうのが出てくるんですよね。
うんうんうん。
うん。で、それ出しているうちに、やっぱりこれが好きだなっていうのが確認できる。
う
まあ、私の言い方で言うと価値観が確認できるっていうことなんですけど、
うんうん、
そうするとピンポイントにこうナローダウンされていくんですよね。自分がこれをやっていきたいぞっていうのが。
おうほうほう。
うん。そしたら、それが本当にちゃんと分かると、それが自分の本質で、自分の本質は誰かになろうとしなくていいんだよねっていうことに気がつくっていうことなんですよね。うん。それがね、今回本名に戻ろうかなって。思ったっていうことに現れてるんじゃないですかね。
なるほど。いや、ありがとうございます。そうかもしれない。もう、高田洋平として生きていきます。
素晴らしい。おめでとうございます。
ありがとうございます。そうですね。
申請ですね。
はい、申請です。ぜひ皆さん、
名前の誕生日。
そう、洋平でもいいですし、洋ちゃんでもいいですし、はい、いければと。
ね、呼び方があれですね、また。まあ、そのうち、自然発生的に
うん、
呼ば
そう。
れ方がね、決まっていくんだと思うんですけど。
はい。まあそうですね。まあ本当みんなやしやし言ってくれてるから、そう。本当周りには本当申し訳ないなと思いながらも。あ、まあちょっと、周りの人も、やし、あ、ごめん、傭兵みたいな感じで今。
ね、どういう形で呼ばれるかわからないですけども、まあ、画数さっきちょっと見ましたらですね、高田洋平さん、素晴らしい画数で、中にはちょっと強な部分もあるんですけれども、天から授かった、能力と、天から応援してもらう部分というのが、とてもいいんですよね。で、そこで一番出ているのが、まあ、人徳。
人徳、はい。
人徳が、もともと生まれた時にもう備わっているっていうものと、活動していく上で、備わっていくっていう、両方が素晴らしいですよっていう形になっているんですよね。なんかもともと天からもらっているものと、自分が後天的に、育てていくものとが、一致しているので、人徳を積んで、みんなの、協力を得て、どんどんと世に出ていくみたいなね、そういう意味合いがあるお名前なの
すご
で、
い、ありがとうございます。
ただそれを出せなくなる、強の部分もあって
まあ注意をですから、それはね、あります。
で、それがちょっと、波風が、ね、立ちやすいっていうね、穏やかな感じではなくて、まあ、プラスとマイナスが、変動が大きいみたいなね、まあ、内面的にも、現実的にも、それをね、結構、世に飛び出しすぎなので、
ように飛び出しすぎ。は
明るいものとか、今回もイベントとかもそうだったですけど、
い。お祭り好きですからね、基本。
そうですよね。で、そこで、ぐわーっとこうテンション高くいくと、人間って、それの揺り戻しは必ず来るんですよ。揺り戻しの時に、何かね、粗相するっていうこととか、ちょっとこう、ダウンしたように、なってしまうとか、そういう、この、まあ、悪い浮き沈みではないんですけれども、その沈んでいるときに、まあ、自分の、本質の部分を出せないので、そのときに重要なね、決断とか、重要な話し合いとかがなされると、そこでまあ、粗相してしまうっていうようなね、可能性もあるようなので、
なるほど。
でもね、私もそうだなと思うので、そのね、ぐわーっていったときに、テンションマックスで、ガーっていくのをちょっとこう、まあ抑えてたら面白くないかもしれないんですけど、若い時はね、なんかあと4、5年ですかね、少年はいいかもしれませんが、徐々にね、大きくプラスにこう、触れるっていうことを、自分でこう、コントロールしていくと、その後の大きくマイナスに触れるっていう、まあ、マイナスと思ってないですよね。
そう。
その揺り戻しが来た時もね、
そうね。確かに。思ってないかも。
本人は思ってないから、 とても幸せに人生生きられていくと思うんですけど、周りがね、それで、今日、宝さん、こういうことをやるはずだったのに、なんかちょっと来てませんね、みたいな、
ああ、もうあるある。そうですね。
感じに、そういう時にね、なっちゃうんで、そこら辺ですよね。こう、波乱万丈系にならないようにコントロールしていけば、いい部分が、前面に出てくるようですね。
いやー、ありがとうございます。やっぱね、どんどんお酒も弱くなってきておりますんで、節度を持って、
節度を持って、そうそう。
楽しんでいきたいなと思います。はい。ありがとうございます。
じゃあ、高田洋平さん
はい。い
にナビゲーションいただいて、問
や、
題ですけれども、
本題でお願いします。すいません。失礼します。
今日の判題は、考え抜く力ということで、
考え抜く力。はい。
弁護士のですね、伊藤さんっていう方が、伊藤誠さんっていう方が、書いてる本があるんですよね。これを使って、ちょっと考え抜く力っていうのをね、ご紹介したいと思います。
なるほど。考え抜く力。なんか、考え抜く力みんなないよねっていう話ですか？
徐々になくなってきてるなと思ってまして、
おお、あんま考えたことないなって、考え抜いてないです。はい、すいません。
まあ、今日さっき言ったようにね、昨日昨日ね、西野さんの講演会、主催、企画主催、運営、滞りなくね、成功されて、
いや、
おめでとも
う一重に、さやさんと皆さんのおかげです。ありがとうございます。
う。なんかまだ酔っ払ってるんじゃないっ
い
て
や、
いう、
よっ
ろれつの回らなさだったりしますけど、まあ、皆さん、今日翌日なのでね、昨日3時まで飲んでたということなので、ご褒美いただいて。考え抜く力なんですけれども、大体私たちは今、ググったらすぐ答え出てくるじゃないですか。
かに。
で、もう一つ、テレビをつければ、今、話題になっている議題について、専門家とか、著名人の方がコメントを入れてますよね。あれでちょっと解説に見たことをされてるじゃないですか。
確かに、は
で、ネットを見たら、やっぱりそういう、ニュースに、素人も一緒になって解説をするような、
い。うん。
人とかもあったりするんで、その専門家の方も、素人の方も一緒にこう議論するようなサイトとかも、ね、生まれてるじゃないですか。
確かに。
で、あれ、使いようなんですけれども、いろんな人の意見を聞いて、自分で考えることに使っていったらすごくいいんですが、これ、人の意見を聞いて、あ、なるほど、そういうことかって、あ、よく分かったっていうので、もう分かったつもりになる。
あるあるかもしれないですね。てかみんなそうじゃん。
そうでしょう。すごい多いと思ってるんですよね。
ググれば答えてるし、ね、今あったらチャット GPT とかも出てきてるしね。
そうなんですよ。
なんか専門家っぽい人がそうやって言ってたら答えがそんな感じってやっぱ思いがちですもんね。
ね、今の政治にしても、戦争にしても、なんで起こってるんですかとか、どっちが悪いんですかとか、ね、戦況は今どうなってるんですか、今後どうなるんですかっていうのもね、どこかで火事がありましたとか、洪水がありましたっていうのも、ね、どこかの、会社が問題を起こしてますとかね、今ね、いろいろ問題になってますけれども。ああいうことも結局起こってるのは何なのっていう皆さんググって調べて、で、ちょっと知ってる方のね、意見とか裏情報を読んで、コメントを見て、ああ、そういうことねって大体把握したっていう感じで、通り過ぎていくじゃないですか。そうすると、自分で考えてるのはいつってことですよね。
確かに。
それをどんどんどんどんしなくなっちゃってるよね。っていうこと？
なんかよくでも自分で考えなさいみたいなことってよく言われたりとかするイメージはあるけど、確かに。いつ考えてるんですかね。
ね、考えてないですよね。
確かに。考えてないかも。
そ そう、勉強をコンスタントにしてらっしゃる方は、社会人でも最近増えてきてるんですけども、その方々はインプットしてるんですよね。
まあ、要は記憶をしているみたいな感じ。
知識を入れるっていうことをしていて、で、それを記憶を入れるっていうことと、あとは新しいことを学んで理解をするっていうことをしているんですよね。
確かに。
私も学びをね、ずっと続けているんですけども、一緒に学んでいる人なんかを見ていると、ああ、これはこうこうこういうことなんだよねって言って、先に分かった人が分からない人にこう解説をしているみたいな場面、よくできますんですけれども、それって習ったことを要約していたり、噛み砕いて説明し直していたり、っていうことをしているだけで、決してその人が自分の考えを乗せて喋ってるわけではない。
なるほどね、確かに。
で、理解ができていないな、ついてきてないなっていう人も、その人、噛み砕いた説明を聞いて、あ、そういうことねって理解したっていうので、安心して先に進んでいると。例えば、歴史を学んだり、先人の生き方に学んだり、そういうこととか、新しい領域のことを学んだりとか、そういう時にも、この時代のこういう哲学者の人とか、こういう経営者の人とかは、例えば稲盛さんのね、け、あの研究をする人、好きな方たくさんいらっしゃると思うんですけども、稲盛さんはこういう時にこういうふうに考えて、こういうふうに、生きていたんですよっていうことを、学ぶじゃないですか。そしたら、それってどうなのっていうことを考えずに、なるほど、そういうふうに考えればいいのかって言って、そのまますぐ自分に取り込もうとするんですよね。
そうね、確かに。あ、そんなもんなのかみたいな感じになりがちですもんね。
それってなぜかっていうと、あ、それが正解なのねって思うってことじゃないですか。だから正解を求めちゃってるんですよね。
確かに。
で、自分の頭で考える前に正解がこう提示されていれば、やっぱ考えないわけですよ。
確かに。
そうすると、これはこういう情報、これはこういう状態。で、じゃあ、自分としては、これとこれとこれをピースを持っていて、それはどう考えますかっていうところを、こう考えずに、前に進んでしまうので。
確かに。考えるって、もう自分なりに、こう仮説を持つとか、そういう話なんですか？
そうそう、自分なりに、こういうことなんですねって理解をしました。あ、じゃあ、それならば、こうすることがベストなのか、またこうすることがベストなのかとか、例えば、あとはデータが何個かあったときに、このデータってこういう意味、このデータってこういう意味であるならば、今の状況はこういうふうになっているに、違いないであれば、それを踏まえて、どういう方向性に行ったらいいのかを考えるとか。
なるほど。確かに。
碁とか将棋とかのイメージですかね。
なん
そ
先を
れで、
読むみたいなね。
あ、そうそうそう。あれをね、碁盤の面を見て、どこに打とうかなって考えるわけですよね。
なんかみんなが言う通りならそうなのかとか、なんか上司から言われたことをやるみたいな話だとか、考える機会ってあんまないのかもしれないですね。
ないですよね。スピーディーになってきてるっていうのもありますよね。
スピーディー。
行動の方をスピーディーにしましょうっていう風潮あるじゃないですか。それが、行動するっていうことは、思考する時間が減るわけなので、すぐに行動するっていうことを、100人いたら100人の人がやっていくっていう状態だと、それがもうこの世で一番、いいことだなって思うので、どんどん情報を持った瞬間に走り出すっていうことをするようになって、その中で、一人でこう考え込んだりしてると、
確
まあ、遅いなみたいなね。
かに。なるほどね。確かに。
で、あなたたちこれはこういうふうに仮説を立ててそういうふうに行動してますけど、これってこういう可能性はなかったりしないんですかみたいに言ったら、お前はへりくつばっかり言ってみたいな感じで、で、口よりも体を動かせみたいなね。
確かに。
うん。それがね、なんで弊害かっていうと、人間の脳って、可塑性っていうね、
なんて言いました？
可塑性っていう、
蘇生。はい。
可塑性っていう、脳の可塑性って調べていただいたら、これはもう、事実なんですぐ出てくるんですけども、要するに変化していけるっていうことなんですよ。
おうほうほう。
脳は変化しないっていうのが、まあ、10年ぐらいまで通説だったんですけども、この10年ぐらいで、脳にも新しい神経細胞が生まれるっていうことが分かっていて、大人になってから。で、なおかつ、新しい神経回路、ネットワークも分かり続ける、いくつになっても。うん、っていうことが分かってるんですよね。で、いつ生まれるかっていうと、今まで自分の中に答えがないものを考えているときに、新しい神経細胞ができて、新しい神経回路ができてるんですよ。ってことは、考えることをやめたら、新しい神経細胞、神経回路できないんですね。
まあでもなんかなんとなくどんどん退化していく感じのイメージはありますよね。
そう、新しいのができないから、どうなるかっていうと、これまで自分が培ってきたもの、その細胞とその回路でしか、物事を考えられない、認知できない、思考できないっていうことになるんですよね。そうすると、いつも言っている物事をどう認知するか、それが自分の今の認知に固まっちゃうんですよ。で、いつも言ってるのは中庸思考で、マイナスな出来事がありましたね。でもここから受け取ってるものがありますよねっていうものを、今自分に見えてないものを見つけるってことをすることで、この出来事は自分にとってプラスでもマイナスでもなく、ニュートラルでしたよねっていうことがわかるっていうふうにお伝えしてるじゃないですか。それがわからないままになっちゃうんですよ。
なるほどな。お
ってことは、視野が広がらない脳になっちゃってるってことなんですよね。
なんかもうロボットみたいな感じのイメージですよね。
あ、そうそうそう。プログラミングされ、あ、だからディープラーニングをしないロボット、しかも。
成長しないロボットみたいな。
そう、ディープラーニングはできないから、作られたまま。
ああ、そうかもしれない。だから、要は古い、何？アルゴリズムっていうか、命令系統のまま動き続けるみたいな感じよ
あ、
ね。
そうそうそうそう。そう
あ
です。わからないプロンプトだとわからないまんまみたいに。
あ。よくないっすね、これは。
よくないで
悠
す
々
よ。
しき問題じゃないですか。
そう。とてもよくない。で、人間って、本当に進化していくものなので、進化が止まっちゃうんですよね。うん。で、私たちの今の進化って、後世の世代に受け継がれていくものなので、DNA に組み込まれて。なので、私たちが進化していないっていうことは、後世の世代に、影響を与えるんですよね。
なるほど、自分だけの問題じゃないっていうことですね。
自分だけの問題じゃない。
確かに。問題ですね、これは。なんか、ちょっと、これまた本当どうすればいいんですかみたいな、もう全く考えてないような質問になっちゃって、あれですね。
まあ、どうすればいいんですかっていうのは、一回一回立ち止まって自分で考えるっていう時間を積極的に取るっていうことですよね。
なるほどね。
うん。
例えば、どのタイミングと、なんか今日のご飯何食べようかみたいな、そういうこと？
まあ、それもそうですよね。二つあって考えるっていうことだし、さっき言ったように、何か、決めることがあって、決断することがあって、それについて、辛抱遠慮っていう言葉があると思うんですけど、
辛抱遠慮。
遠慮、深く考えるっていうことですね。深く考えるっていうことを、一回して、 深く考えるっていうのは、こっちに行ったらこういうことがあって、こういうことがあって、こういうふうに進むだろうけど、こういうハードルもあるよねっていうこととかを、考える、フレームワークがたくさんあるじゃないですか。プロコン分析とかね、フレームワークに従って考えるんですよって、いろいろね、それビジネスの世界でたくさんあると思うんですけども、わかります？フレームワークって。こう、
これなんとなくわかる。
画用紙にこうマス目みたいなの書いてあって、考える、四角の中に考える、もうここにはこれを入れるんですよみたいなものが書いてあって、例えば、自分のブランディングを考えるとしたら、自分の、強みがあって、これまでやってきたことがあって、で、お客さんは、どこのお客さんをターゲットにするかっていうのから、じゃあ、こういうところにニーズがありますね、ないですねっていうのを、いろいろ書き出すっていう、そういうなんかフォーマットみたいなやつあるじゃないですか。ああいう形で、こういう問題にはこういうふうに思考していくと、うまく整理できて考えることができるんですね、ですよみたいなものがたくさんあるんですよね、種類が。で、それ、企業が直面する問題を解決するときに、金銭のようなところがね、使っていたり、そういうものなんですけれども、なので、経営コンサルの方々は、今の問題の、本質を見極めて、じゃあ、このフレームワークを使って考えてみましょうみたいな、をやると、じゃあ、この問題はここが本質なので、こういうふうに解決していったらいいですねって。っていうふうに、経営コンサルの人たちがやってるのは、なんでなんかがわかんないけど、なんかうまくいかないなっていうところに、問題がこれって、問題を特定して解決策まで提示するっていうことをしてるんですよね。で、それを自分の人生でも個人として、やれるわけなんですけど、やらずに通っちゃってるので、私たちは、中庸思考っていうものが、手に、手中にあるので、その思考も交えての、自分の人生について、戦略を考えるっていうことですね。まさにこれ人生戦略会議なので、ぜひ皆さんもね、自分の人生戦略を、ちょっと立ち止まって考えるっていうことをね、してみていただきたいんですよね。
これはだから山にこもるとかそういう話ではない。
山にこもらなくても、カフェとかね、1時間ぐらい、ここ自分で、ノートとかを持ち出して、今直面している課題はこれであるって書いて、で、自分としては、価値観はこうで、こういうふうに、行きたいけれども、こう行くとしたら、何がどうなるか、みたいなものを書き出したり。こそ、思考の、フレームワークとか、やると、いろいろ出てきたり、アプリで、その考え方のフレームワークばっかり集めたアプリなんかがあって、ノートっていうので、出すと、そのもう、テンプレートがいっぱい出てきたり、そういうアプリもあるんですよね。それこそ今、チャット GPT にね、聞いたら、たくさん出てきますし、その正解にたどり着くまでのプロセスをもっと重視するっていう、その考え方を取り入れただけでも違ってくると思います。
なるほど、めちゃくちゃいいですね。いや、確かに言われてみたら、なんか、俺、たまにやるんですけど、なんか、まあ、本当、A4 の紙1枚とペンでみたいな感じで、こう、書き出していくっていうか、脳内書き出してつなげていくっていうだけで、なんかやっぱりいろんなアイディア出てきたりとか、出るか、やっぱああいう時間って大事ですよね、本当。
そうやって、ね、いたずら書きみたいなものから始まって、自分がいろいろね、考えが出てきたものを書き出していくっていうのも、一つの考える、やり方だと思いますし、もう、この本のタイトルの通り、考え抜くっていうことですよね。もう考え抜いたっていうふうに、自分の中で思うまで、 早くに正解をゲットするっていう方向性ではなくて、うん。あとは自分が頭の中に浮かんだ疑問、
うん、
疑問に対して考え続けてみる。ここの本にはとことんこだわってみるって書いてあるんですけども、
うん
うん、こだわって考え続けてみるっていうのも、あんまり私たちにやらないんですよね。
うん、確かにな、
うん、あとは今情報を取って、あそうなんだっていうんじゃなくて、本当にこれ正しいのって問いを立てて調べてみるか、
なるほどな。いや、めちゃくちゃ大事ですね。なんかやっぱ意識的に時間取らないと、無理ですもんね。なんか自然に、うん。
そうそう。自然に任せていると、本当に考えなくなってしまうんですよね。で、考えなくさせようとしているんですよ。
です。誰が？自分が。
管理層が。社会を管理している。トップ層が。
なるほど。
大衆は何も考えないで、私たちの言うことを聞いてればいいんですっていう、
なるほど。
方向に持って生かされているので、まあ、これ今やったことではないんですけれども、特に日本は戦後の、政策がそうだったので、3S 政策と言ってね、これはちょっとググったら出てくるので、皆さんググってみていただきたいんですけれども、考えないように、そのまま楽しんでいただければいいですよっていうことで、いろいろなものが生まれているので、いろいろ楽しいものがですね。はい。なので、それに、こう、コントロールされない、人生を送っていくためにも、自分の頭を信じて、誰かの言ってることではなくて、自分の頭を信じて自分で考え抜いてみるっていうことですね。
大事。はい、皆さんも、あまりさやさんの言うことを鵜呑みにしないように。はい、
あ、そうそうそうそう。そうそう、その通り。なのでね、そうそう、その通りで、私が言っていたとか、次のポッドキャスト、私の次には誰を聞くとか、それも全部、サーエさんはこう言ってました、A さんはこう言ってました、あ、じゃあ自分としてはどう思いますかっていうことですよね。
そうですね。
それで、ね、考えてみていただきたいですね。
いいですね。じゃあ、まずぜひ皆さん、考えるか考えないか、ぜひ考えてみていただけると。
そうね、そこから。はい、でこちら、今日紹介したのは、
はい、
古い本なんですが、
そうなんだ、
古い本、2014年に、
はい、
第初稿が出ている本なんですよね。で、伊藤誠さんという方が書いて、らっしゃるもので、今読んでも、この2023年、とても何ですかね、真理をついているというか、読んでなるほどと思うところが多い、本だと思いますので、ぜひね、お手に取って読んでいただければと思います。
いいですね。ありがとうございます。
ちなみに私はこれで伊藤誠さんに何も頼まれてませんので。はい。はい。じゃあ、今日はそんな感じで。
はい。ありがとうございます。あ、なんかお知らせ事項ありますか？
お知らせ事項、今ですね、5日間の生き方トレーニング講座というのを、オンラインで配信していまして。
何ですか、その生き方トレーニング講座って。斬新ですね。初めて。
そうそう、お前は稲森かっていうね。
いや。
いろんな方にされているんですけども、はい、なんか生き方とか言って、しかも生き方トレーニングとか言って、超偉そうなのなんだとかって、いるんですが。これはね、どのように、何を軸に、どのように生きていったら、自分が一番納得して一番この人生でよかったと満足できる人生の道を作っていけるかっていうのをね、その作り方ですよね、 それを指南したものなんですけれども、
うん
うん、それには、3つの扉があって、その扉を開けるには2つの鍵がいりますっていうところから始まるんですよね。
はいはいはい。
うん、ちょっとリング・オブ・ザ・ロード的な感じで。
ちょっと何言ってるか分かんないですけど。でも、要はあれですよね。でもトレーニングってことは、まさに、それぞれの人が、こう、
うん、
自分の人生について考えるきっかけがあるってことですよね。
うん、そうです、そうです。心理をお伝えして、自分はこうなっています。人間っていうのはこういう性質があります。
うん、
であるならば、自分はどのように生きていくかっていうことを、それこそ考えていただく、このフレームワークをお伝えしてるっていうことですね。
いいですね。めちゃくちゃ、自分の人生について考えるね、時間とか機会とか、なかなかないと思うんで。
そうです、そうです。その機会ね、ぜひしていただきたいと思っています。
いいですね。ありがとうございます。はい、今日ぴったりじゃないですか。
今日ぴったりですね、本当、うん、はっからずともぴったりになりました。
うん、素晴らしい。楽しみでございます。はい、どうすれば参加できるんですか、それは。
概要欄に URL 貼っておきます。
はい。ぜひ皆さんチェックいただければと思います。
はい。で、この間、YouTube ライブをしたんですけども、その5日間の生き方トレーニング講座にご参加いただいた方限定で、YouTube ライブをしたんですけども、これがとても好評いただいてまして、好評いただいたら、またやろうかなって、思っていたんですけれども、またやりたいと思いますので、
素晴らしい。
はい。なので、今、ここに入っておいていただけると、まあ、無料ですのでね、無料で5日間受けていただいて、これちょっと深めたいなって言ったら、その YouTube ライブに来ていただける。YouTube ライブも無料なので、はい。全部無料で、自分の人生を、考える方法ですね。それが手に入れていただけるっていうことですね。
いやめちゃくちゃ大事じゃないですか。ありがとうございます。
そうなんです。私も自分の命の危険性を感じていますので、いつ何があるかわからないので、もう伝えることはさっさと伝えて、
なるほど。
ね、っていうのがありまして。
出し惜しみなく。
そうそう、出し惜しみなく。そう、残しておけばね、明日なんかあっても残ってるじゃないですか。で、これ来年言おうと思っていると、来年はないかもしれないですからね。
確かにね。
そうなんです。そして私はこう、今年の、後半はちょっとまた新しく学びを深めることがありまして、また来年は皆さんに還元していきたいと思っているのと、いよいよ書いている2年越しで書いている、本が書き上がりそう。
ついに。
ついに。はい。
来ましたね。
これは資産形成の本なんですけれども、
はいはい、
資産形成の本なんですが、やっぱり私が書くと生き方の本に、行くので、それも今年中は無理かな、世に出るのは、来年目ぐらいかと思うんですけれども、うん、はい、それもね、楽しみにしていただければと思います。
いや、楽しみでございます。
はい。じゃあ、高田洋平さんは次なる狙いは何ですか？
いやー、じゃあどうしよっかなと思って、もう今本当にイベント続き、ビッグイベントが続いてですね、もうようやく終わって一息みたいな感じなんで、
なるほど。
ちょうどそういうと考えるいいタイミング。
なるほど、なるほど。
俺もまず生き方講座、生き方トレーニングやろうかな。
もうぜひ、これだけ一緒にいて、全然受けて、ないっていう。声を大にして言いたいですね。
俺もまず生き方から見直そうかなと。はい。
名前もね、変えますしね。
変えたんで。そうね。そうね。うん、そうなん。ちょっと一回立ち止まる時期かなとも思うんで。
うん、そうですね。確かに。
はい。
はい、
考えてみようと思います。
聞いていただいたら、やすしさんじゃなくて、ね、間違えちゃった。高田洋平さんに出会えるかもしれないですね。
はい。ぜひ。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。いいですね。
はい。はい。はい。じゃあ今日も長い間、ありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。さよなら。
ありがとうございます。
HR デザイン構築学校では通年募集を開始しました。1日入門講座&説明会、こちらにご参加いただくと、学校でどのような授業を受けることができるのか、体験をすることができます。そしてカリキュラムはどのようなものなのか、中に入っている方はどのような人がいるのか、さらに卒業後の人生はどのような人生が待っているのか、そういったことを体験学習、そして説明を聞いていただくことができます。毎月2回ないし3回開催しますので、これまで半年または1年待っていただいていた方も、ぜひ直近の入門講座&説明会にご参加いただければと思います。特典もご用意しています。こちらで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。